おはようございます。
おはようございます。
売りアジェンダです。
はい。
山本さん、元気ですか？
元気っすよ。
僕は、元気じゃないです。
ひかさん、最近元気じゃないっすね。
そんなことないよ。
嘘。
まあ、忙しかった。確かに。先々週とか本当にちょっと死んでたな。
忙しさで。
なんか毎日4時間か5時間くらい英語の勉強したんですよね。
すごいね。そ
そ
れ
れは
毎日っ
結
て
構
平
し
日
んどかっ
も？
たですね。平日毎日。
休日も？
休日もまあほぼ。
すごいな。その大学受験以来だね、そのぐらい勉強する
そうだね。
の。
確かに。いや、
それが、
ちょっと英語の試験を受けまして。
トーフルですね。
トーフルですね。なんか本当にちょっとね、自分はどうかしてるなって思うんだけど、なんかその、6月の中旬くらいに、突然、大学受けようって思い立ったのね、突然。
降ってきた。
が降ってきた。大学受けようとか、大学受けることを検討してみたいって突然思ったのね。で、まあちょっと社会人で大学院とか行ったことある人に、まあ、相談して、まあ、大学院ですね。行こうと思って相談して、で、まあどうしたらいいですかねとか、どこに行くのがいいですかねみたいなことを相談して、その人に、いやもう、お前は行くなら東大しかねえだろって感じで、めっちゃ言われて、あ、東大っすか？やっぱ東大がいいっすか？ってやって、いや、やっぱ東大受けといた方が、なんか、後々、こう後腐れないよみたいな感じの、まあまあ、そんな感じだったんですよ。で、とりあえず、受けてみて、受かってからそういうことは、実際どうするかとか考えればいいと思うみたいな感じで言われて、なるほど。確かに。それはそうだな。確かに。大学院の受験料なんて、まあまあ3万くらいって3万くらいなんて。別に受けたところでそこまで損失しないしなと思って。で、まあ東大の、まあちょっと行きたい学部を調べて、驚愕したんですよ。僕多分それ調べたのが、6月15とかそんなもんで多分。で、東大のその出願が7月上旬だったんですよ。
ほう、2週間。
2週間。で、それまでに、出願にまず、トフルと、まあ、軽いなんかその、研究したいことみたいな感じの軽い論文みたいなやつと、あとまあ、知人からの推薦書、知人というか、自分のトラックレコードを証明できる知り合いからの推薦書に、2通が必要だったんですよ。で、やっべえと思って、あと2週間しかねえ、みたいな。しかもそのトフルを受けて、トフルのスコアが必要なんだけど、トフルの結果って受けてから帰ってくるのに10日間かかるのね。
ギリや。
だから逆算すると、もう6月25とかのあたりに受けないと、まあ、間に合わなくて、6月15日思いついて、6月25にトフル受けなきゃいけないと思って、まあ、僕受けたことなかった、トフル人生で。で、まあ、その次の日くらいにタイムトフル、なんか、そもそもどうやって受けるのかわかんなくて、今、コロナだからやってるかどうかとかもわかんなくて、そこから調べ始めて、あと10日しかない、どうしようみたいになって。で、今、普通にインターネットで受けられることがわかって、
おお。
なんかね、面白いんですよ。ぜひ機会あったら受けてみてほしいんだけど、パソコンとかを、特殊な、ソフトウェアの、スパイウェアみたいなやつをインストールさせられて、それに、トフル側にパソコン乗っ取られて、こう、なんか怪しいやつ全部消されるんだよね。スクリーンショットの設定とか。
お
で、パソコンを丸ままあっち側からモニタリングできるようにされるの。
お。
多分、まあそういうやつあるじゃん。上司が部下のパソコンをリモートで監視できるみたいな。あれをされて、カメ、うん。
だいぶ OS のレイヤーに入ってくソフトウェアですよね。それ、
そうですです。
Mac に入れれんの？
入れれる。
あ、入れれるんだ。
入れれる、入れれる。
うんうん。
それをやってで、カメラもずっと、つけっぱなし、受験中。
うん。
みたいな感じだったら受けれるみたいな。
うんうん、うん。
ことらしくて。
うん。
そうなんだ。まあ、会場に行くよりはマシかと思って。
うん。
で、まあ、それで、申し込んで、で、とりあえず勉強する時間が、まあ、僕、土日は妻といるって決めてるんで、まあ、平日、うん、多分入れるとほぼ5日くらいしかなくて。
やばい。
だから、まあ、勉強して、で、あと、その、模擬試験というか、まあ、多分、何より慣れることが大事だから、
うんうんうん、
まあ、トフルの、その、本番相当の模擬試験を1日1個、毎日受け続けるっていうことにしたんだけど、
はいはい。
トフルって、ライティング、あ、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングが1時間ずつで、合計4時間かかるテストなんですよ。
やば。
さっき1日4時間勉強してるっていうのは、勉強というよりは、ほぼその模擬試験を1本受けると4時間かかるんですよ。
大変だ、こりゃ。
そう。俺知らなくて、それ本当に初めて知って、
うんうん、
そんな試験あんのみたいな。でもまあ、10日後に受けるって決めたしなっつって、毎日勉強してたんですよ。
ものすごい集中力だな。
ものすごい集中力ですね。
うん、
で、結論は、思い立ってから1週間くらい、まず朝はトフルの勉強4時間、まあ、朝5時半とかに起きてして、
はいはい、
昼は普通に自分の仕事をして、で夜は、まあ、その自分の行きたい研究室とかを調べるみたいな感じの生活をちょっとしたんですよ、
うんうん、
軽く、
うんうん。
で、いろいろ考えて、やっぱちょっとなんか、東大受けるとか違うなって思い出して。
おい。
まあ、東大受けるのは違うなっていうか、やっぱその、どういうことを研究したいかとか、勉強したいかとかは、まあ、とりあえず受けるだけにしても、もうちょっと絞ってやんないと興味湧きづらいなって気づいて、
うんうんうん。
やめたんですよ。
まあでもそれ突っ込んでみたから分かったことみたいな。
あ、そう、もうかなり身をちゃんとさらして分かって、
うん。
で、まあそしてそこから、一旦まあ引くというか、一旦お預けにしようと思ったけど、
うん。
あとに残ったのは、トフルの受験日と、トフルに275ドルの試験料を払い込んだっていう事実だけ。
未然に切りましたね。
未然に切った。そしてすでにもう4日間分くらい英語の勉強がっつりし、その勉強の教材にもまた、うん、多分150ドルくらい払ってて、
うんうん、
参加コストがでかすぎて、まあ、一旦これ受けとくかってなった
の。うんうんうん。でもなんか、ヒカルさんのスコア見たらさ、リーディングが、8割ぐらい取れてて、ライティングも7割ぐらい取れてて、リスニングが、これも7割ちょいか。
うん。
スピーキングが、6割ちょっとみたいな感じ。
うん。
これ見て驚愕したんだけど、高すぎる。
高いですよね。
なんかさ、リーディングとライティングは日本の教育受けてると結構高くなるじゃん。
うん、
多分僕もこれはそれなりに出る気がしてるんですけど、僕絶望的に聞き取れなくって、
うん。はいはいはいはい。
リスニング、多分これ受けたら、3割とか4割ぐらいしか出ない気がするんですよ。
ああ。
で、スピーキングも同じような。
うん。うんうん。ちなみにそれだと多分ライティングも点数出ないですね。
あ、そうなんだ。
ライティングも、話してるのを聞き取って、その、今話してた内容を、1800文字とかで、まあ、300から500センテンスで、
うん。
収まれみたいな感じの問題なんですよ。
終わった。死にました。
ライティングも1本30分とかする問題として、すごい長いです。
無理ですね。いや、すごいよ、じゃあ、このスコア。
いや、めちゃくちゃね、トフルはね、難しい。
難しいんだ。
うん。僕、トイックとかは本当テストテクニックだけでもう、結構点数出る方なんですよ。
うんうんうんうん。
僕、そんな、多分皆さんが思ってると僕、英語できないですけど、うん、でもトフル、トイックって、なんかその、なんだろう、こう、よくある受験テクニックみたいなやり方で、まあ、僕でも900点とか出るんだよね。でも本当にその、僕全然英語喋れないっていうか、できない方だと思う。 なんかこれはすでに自慢してるわけじゃなくて、本当に、トイックは、単なるテストテクニックのゲームで、
うん、
トフルは、それが結構通用しないって話なんですよ。面白い。トフルは面白い。本当に受けてよかった。
よかったね。なんだろう、合計で500ドルぐらいと、たくさんの時間を払って、まあ、受けてよかったっていう気持ちと、フリーアジェンダのアジェンダができたっていう。
確かに。
これがお土産。
プライスです。
プライスです。です。このネタが千何回って、こう、視聴されるわけでしょ。うん、
そうっすね。
よかったじゃないですか。
ヤマトさんにも、こう、知らない世界の話ができて、嬉しいですね。
全然わかんないよ。もう、難しいな。はあ、英語か。
でも、何事も、やっぱこう、そうね、ヤマトさんもよく言ってますけど、やっぱこう、水に飽きて飛び込むっていうことによってしか得られない情報というか、それはすごいありますね。
あるね。
なんかその大学とかに関してもまあ、東大の教授とかに無理やり、なんだろう、DM とかぶちかまして話させてもらったけど、
え、そんなことしたん？
だって2週間しかないからさ。もう、なりふり構ってやんなくて、まあちょっとやっぱもうちょっと実感ないとダメだなと思って話したりしたけど、なんかそれでやっぱり得るものはでかくて、結構その実際に教授の人とかと話してみて、やっぱ自分の中で、まあこれなんか生半可にとりあえず受けますとか、とりあえず通いますっていうもんとも違うなっていう実感が結構強く得れたっていうのはあったから、本当に2週間だけど、持ち帰ったものは大きかったかな。
ちなみに、どんなテーマの研究室を、選ぼうとしてたんですか？
僕は多分そのやりたいことみたいのがなんとなく、やりたいことっていうか、興味あるテーマみたいなのがあって、それが勉強できるのが経済学部だと思ってたけど、なんかちょっと違うかもしれないなっていうふうに調べてて思って、なんかそもそも学部の選定から、なんかちゃんと今の、こうなんだろう、自分の持ってる、なんだろうな、情報量とできないなっていう。
なるほどね。
もうちょっと勉強して普通にもうどこの大学とかどこの研究室が自分がやりたいことに一番合ってるかとかからブレイクダウンしていかないとダメなんで、とりあえずなんかその大学名的に東大だからとかそういうのじゃない気もしてる。
ああ、ちゃんと一回地図広げてみて、どの研究室に何のテーマがあってみたいな、それと自己探索の結果をすり合わせるみたいなのが必要ってことです
ああ、
ね。
その通りです、その通りです。
あ
今全く地図持ってないまま、なん
あ。
となく、なんか、山一番高そうだし、あそこに登ればいいんじゃねみたいな感じで、遠さとかも、何がそこで得られるかも知らずに行ってるだけだった。
いやー、なるほどね。僕も大学受験するときに、僕相当勉強とかしてなかったんですよね。高校生の最後はラグビーをずっとやってたんで、ラグビーやってて、学内の偏差値で言うと多分50ちょっとに乗るぐらいみたいなので、じゃあ受験すっかってなった時に一応自分が登れるギリギリの山が東北大かなみたいな感じで思ったんで、じゃあ東北大の理系の学部で、一番倍率が低い、過去の倍率が低い。で、自分の得意な教科とフィットするのどこかっていうので、全く興味関心がないですけど、化学バイオ工学科っていうのを選んだっていう。それも一応地図を作ってからスタートしましたね。
いや、でもそれで東北大に行くのはちょっと秀才と言わざるを得ないんじゃないですかね。
いや、でも奇跡でしたね。
確かに。まあ、そうですね。地図というか、やっぱりグランドデザインなしに何かをしてもいいことはないなっていうのはめちゃくちゃ思いましたね。まあ、ただなんか今回すごいハリボテだけどトフルを受けてみて、まあ、90点近い点数ではあるんですよ。そうすると、まあ国内の大学院とかで、まあ英語で落ちることは、まあほぼほぼないし、一応海外とかも、なんだろう、本当トップティア、ハーバードとかは絶対無理なんだけど、まあなんか並の大学だと出願自体はできる点数ではあるんで、選択肢というか、懐刀としては広がったなっていう感覚はあるよね。使うかどうかは全然別だけど。次回もし大学受けたいと思っても、その英語で悩むことはもうあんまない。
なるほどね。いや、いいな。多分そこの土壌に乗れてるのってすごいいいな。ね、コンプレックスがあるとしたら英語か。
うん。
ごめんなさい。
え、でもさ、ヤモッティ、あれ、Google と一緒にさ、働いてたじゃんか。
うん。
なんか、あの時に英語とかやんなかったの？
ちょっとやったんですけど、なんか、全然ダメで、うん、基本やっぱその、なんだ、US のパートナーとかと話すときは、なんか、もう間に人がいないと無理みたいな。
うん、うん、うん、うん。
わかんなかったら聞くみたいな。その、中間の人に。うん。
でもなんか英語ってそのもちろん、なんだろう、その、英会話力みたいなのもあるけど、うん、ヤモティとか結構そもそもその、日本人の中でもこう、トークストレートの方だから、
うんうんうん、
カルチャーフィットみたいなのありそうで、それは、羨ましいけどね。
それはありそう。
僕とか英語の人でさ、悪気なくズバリ言われることとか結構傷ついたりするから、
うん。
うん。なんかまあその、アチフッツは別に悪気なくさ、単に意見としても、I don't think so って普通に言うじゃん。
うんうんうん、
で俺なんかその、日本人にそれいきなり言われたら結構俺ビビっちゃうと思うんだよね。いや俺、それ違うと思うみたいな。やもって言うけど。
言う
俺結構それに対して、お、マジかよって思っちゃうから。
うん。
やもってそういうのなさそうだし、そういうの逆に自分も言えそうだから、向いてると思うけど。
確かに、僕もね、そのカルチャーフィットみたいなのめっちゃ感じてるんですよ。英語側が読んでるみたいな。だけど、あれ、俺の体がついてきていないっていう感じがしますね。
まあでも聞き取れないとかは本当に単なるその、なんだろう、身をさらしている時間の問題だと思う。
本当そう。
から。うん。まあ僕も全然できないんですけどね。
うん。なんかね、必要が生まれたら多分やるだろうって自分に期待してるんですけど、その強い必要に、うんうんうん、まだなかなか駆られにくいっていうのが良くないですね。
まあ、そうだね。なんかでもその僕と、なんで英語できるんですかとかよく聞かれるんですけど、
うん、
僕なんか20代の頃、自分の上司がアメリカ人で、そのまた上司がイギリス人で、
うん、
その、あとまあもう一人英語は結構できる日本人の4人と、うん、なんかそのプロジェクトルームみたいなところに閉じ込められて、もう日がな1日中毎日その4人だけで永遠過ごすっていう時期が、まあ1年近くあったんですよね。
うんうん、
で、まあ、必要性に駆られて、みたいな感じだったかな。
確かに、一社目だって、外資系の会社ですもんね。
外資でした。
うんうんうん。
それで、まあ、その上司とアメリカ人とめちゃくちゃ馬があって。
うんうんうん。
なんか僕、本当に英語喋れなかったけど、データ分析が当時から得意だったから、
うん。
とりあえず、そのグラフをそれっぽく作って、
うんうんうん。
で、こうビジュアルで見せれば、なんか相手は理解してくれるみたいな。
うんうんうんうん。
で、それでまあこうもう。なんで結構そこで僕の大きなパーツが生まれた気はしてて、
うんうん、
ちゃんともうその話さなくても伝わるくらいに資料の段階で準備するとか、誤解がないようなチャートを作るとか、うんうん、なんかそういうところはなんかその時に培われた気がする。
いやでもめっちゃありますね。僕も投資委員会とかでこう英語で質問が飛んでくるんですけど、コンテンツだけは間違いないものを用意して臨んで、
ま
あ、英語のトランスレーションの能力が低いっていうだけだから、そこは、それができる人に任すみたいな感じでコミュニケーション取ってます。
ああ、そうなんだ、
うん。
投資委員会っていうのは、あれ？今の投資家の上の方ってこと？
ああそうですね。DCM ベンチャーズって、もともとアメリカと中国と日本の3カ国で、こう、うんうん、投資してるんで、日本のどんなちっちゃいチケットを切るときも、その中国のパートナーとアメリカのパートナーと全員出てきて、投資委員会の 場でピッチと Q&A を1時間半ぐらいやるんですよ。
あ、そうなんだ。
うんうん。
1時間半やば。
そう。だから、まあそれもね、数回はくぐってるんで。必要性はあるにはあるんですけど。
すごいな。
まあすごい、やっぱ。まあ、
でも、
うん、うん。エッジの立ったやつが飛んでくるんですけど、まあ大体そのコンテンツについては、もう満足っていうか、何が来ても返せるっていうぐらい作って、まあ自分の中でインプットした状態で臨むんで、うんうんうん、なんか、コミュニケーションに困るっていうよりは、英語のトランスレーションとか、 聞き取りに困ってるっていう。
ああ、聞き取りね、うん、確かに。
うん。
まあでもそれだって確かに優先順位は1位とか上の方にはなりづらいね。たまに必
要な感じだ
と。
そうなんだよ。
結構エネルギー食うから、なんか他にやりたいこといっぱいあったり、優先したいものがあればときはやっぱ難しいと思う、英語なんて。
そうなんですよ。
うん。でもね、トフルは本当に最悪で、なんか本当にもう俺、マジどうかと思うんだけど、そのテーマも最悪なんだよね。
うん。
あれって大学受験用というかさ、アカデミアの中で使われるスコアリングの指標だから、うんうん、その、例えば、リーディングとかもめっちゃ長文、めっちゃとか長文読まされるんだけど、内容が、うん、例えば、なんだろう、まあ、こう、放射性同一幻想についてとか、
うん、
なんかその、なんだろう、生殖、なんだろう、男女がないタイプの生殖メカニズムを持つ生物についてとか、
うんうん、
なんかそのアリストテレスの思想のに関する、なんか議論みたいなやつとか、
うん、
なんかその内容は要は難しいこう科学系の話で、
うんうん、
知らん、日本語で読んでも知らんわって内容が多いし。
ああ、単語のサポートとかある？
ない。
無理よ。
ないないない。だから見ながら、無生殖交配とか英語で出てくるけど、初めて見て、なんとなく読みながら、うん、よくわかんねえけど、でもこれなんか男女ないくても子供作れる的なことか、この単語みたいな。読み方もわかんない。
いや、それなんかもう、普通の人とか、僕のレベルだったら面食らって筆が止まりそうですね。
筆、
うん、筆が。絶対筆持ってないと思うけど。
こいつ、寺子屋で学んどるこいつ。うん、まあでも本当そういう新しい、本当にね、面白かった、普段。
うん。
まあ特にアカデミアとか自分も別に何も通用しないからさ。
うんうんうん。
やっぱ勉強してて刺激は大きいですね。
なるほど。これ、ね、次のチャレンジはあり得るんですか？
あんま、今はそこまで考えてないけど、なんかその自分が、こう、やりたい興味みたいなものを、なんかもうちょっとゼロベースで考えるというか、ちょっとやっぱね、うん、今回は大学に行くっていうこと自体を目的に始めた感も今からすると拭えなくて。
はいはい。降ってきちゃったからね。
うん。降ってきた上に、その締め切りが2週間しかなかったから、
うん、
すごいこう、視野狭窄に囚われて、まあ、そういう時めっちゃエネルギー出るんだけど、
うんうんうん。
うん、まあもうちょっとなんか広い目で考えてみたいなとは、思いますが、まあ、やっぱね、なんかアカデミアも本当にその、なんだろう、まあ、いい悪いじゃないけど、やっぱりこう、大学からずっと研究ばっかりしてるみたいな人がやっぱり多い世界だなと思ってて、
うんうんうん、
まあ、なんかそういうところに僕みたいな、まあ、社会人としてバリバリやった人間が入るとどうなるかとかは、まあ、興味はあるけどね。
うんうん。確かに。はい。
あ、はい。考えてみたいと思います。まあ、今回はそんな感じですね。なんかそういう大学院、あ、社会人で、あ、てか、フリーアジェンダでいつも、この人こういう人いたら気軽に声かけてくださいとか、僕ら言うじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
山本さんに DM してくださいとか、それでレスポンスというか、反応人一回もないですよね。
ないね。一通も来ないです。
一通も来ないですよ。皆さん遠慮されてるんですけど、うんでも、例えば社会人で大学院とか受験したことあるとか通ったことがあるって人は僕は本当に話したいんで、マジで気兼ねなく僕に DM ください。
確かに。コンテンツがあるからオープンですね、うん、より。
はい、コーヒーを終わります。お願いします、
うん。確かに。スタバのリワードも余ってるんで、ヒカルさんは。
確かに。はい、やもきにもあげない。
はい。
そんな感じかな。はい。はい、今回そんな感じで。はい、バイバイ。